正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は11月14日月曜日の午後1時を回りました。先週は大きな天体ショーが一つありましたね。
ありましたね。
ご覧になりました？
はい意外と大阪でもよく見えたんですよ、はい、いろんなところで ね、神戸でもね、
皆既月食、それプラス天王星が後ろを通る惑星食、これがダブルでということで、前回は信長の時代だという
今話題の
でもその頃ってこんなのあるよっていうのを誰かが知ってたんでしょうか？天文学者さんみたいなのが、
なんかいつの時代にもそういう方っていたんでしょうね。
よくね、歴史は全然わかんないんですよ本当に申し訳なくてね、
私も大して
皆さんにお伝えする立場なんですがでもしそうだとしたら、当時と同じ風景を僕たちは見ることができたと。
いや、そうだと思います ね、
もう次は僕たちは見ることができませんから、
ちょっとね、
しっかりとじっくりと家族みんなで見ましたけど、皆さんいかがでしたでしょうかね。その先週は結構暖かかった、ね、日中は。でも朝晩は結構冷やた日もあったんですが、
本当にそんな感じで
した。今週からちょっとね、本格的な今の時期らしい、朝は寒さですから、特にこう紅葉が進むね、そんな一層進む一週間になると思いますので、ね、
本当綺麗になってきました ね、
風邪などひかないようにね、皆さんぜひお過ごしください。さて今日ですね、前半と後半、少し話題が変わっております。両方とも素敵な方のお話なので
ね、
ぜひお聞きいただきたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
皆さんはノルディックスキーの渡部暁斗選手はもちろんご存知ですよね。
もちろんご存知ですよね。
ノルディックスキー複合男子で北京五輪ラージヒル銅メダルを獲得されました、あの渡部暁斗さんでございます。実はですね、これから彼のシーズンになるわけなんですが、
本当ですね、
今実はね、彼は環境問題に目を向けながら現役生活を継続しているんだそうです。
それは知らなかったです、
スキーヤーで、こうやってね、オリンピックとかワールドカップに出る方なので、もうそれにもう本当にまっすぐ行ってて
ね
なかなか他の言葉って考えることはないのかなってちょっと僕も思ってたんです、正直、
はい、
ですけれども今ね、彼は環境問題に目が向いてるんだ、そうです、
嬉しいことですね。
雪不足で各地のスキー大会が中止になるなど、温暖化がスポーツ界にも影響を及ぼしていることを受けまして、二酸化炭素の排出量を減らすための取り組みを新たに始められています。
素敵です。
渡部選手というのは年間のですね、3分の1以上はもう海外で過ごされるんだそうです。ということはですね、非常に移動が多いということは、一般の方に比べてやっぱり二酸化炭素の排出量、動くだけでの排出量も含めて、それが多くなってしまうと。
その意識を持たれてるっていうのがまた嬉しいですけれどもね。
現時点で排出している二酸化炭素をカーボンオフセットという形で実質ゼロにする取り組みを築かれて始められました。
すごい。
で、具体的に言いますと、どういう活動されてるかというと、
はい、
ワールドカップ世界選手権で渡部さんが着用するヘッドギア、ヘルメット、 ット、それからキャップ、帽子、それぞれにつけられている広告枠をエコパートナーに購入してもらいます、
うん、
まあ、広告費買ってくださいっていう話ですね、簡単に言うとね、
はい、
でその広告料をどうするかがすごく大事で、
はい、
長野県を中心とした国の J クレジット制度の認証を受けた森林クレジットを購入することで二酸化炭素排出量実質ゼロにするカーボンニュートラルを実現します。
素晴らしい。
森林クレジットを購入するってどういうことかと言いますと、
はい、
今の森林の環境を維持する、これもすごく環境保護の上で大事なことなんですが、
ね、
それには当然費用がかかりますので、はい、その費用を、今回のこの渡部さんの取り組み、エコパートナーの方に購入してもらう、そのお金資金を森林クレジットとして充てられると、
うん、
でですね、渡部さんはネット上に次のような文章を寄稿されているんですね。ちょっと長文になりますので、これね、全文ぜひ聞いて知っていただきたいと思いますので、どうぞお願いします。
はい、私が小学生だった頃、白馬村には今よりたくさんの雪が降っていました。駐車場の雪かきをした後、車の両脇に積み上がった雪は車の高さほどになり、そこにかまくらを作ったり、そりで滑って遊んだりしていました。しかし、今はその光景を見ることはほとんどありません。シーズン途中に一時帰国して、麓の積雪は少なく、両親は雪かきしなくていいから楽だと言っていますが、それだけ積雪量は年々減少しています。駐車場の脇にうっすら積もっただけの雪を見ると寂しい気持ちになります。十数年前から秋のヨーロッパでトレーニングをするようになり、オーストリアの標高2700メートルのダハシュタイン氷河でスキーに乗って雪の感触を確かめるのが冬に向けた準備の一環となっています。しかし、その氷河も年々小さくなり、オープンが延期になったり、コースが短縮されたり、以前のようにトレーニングができなくなりつつあります。スキーを介して温暖化の現実を目の当たりにしてきました。我々スキーヤーは雪がなければ滑ることができません。このままでは将来スキーができなくなるのではないか、減っていく雪や氷河を見ながらそんなことが頭をよぎることも多くなりました。家族が増えた今、成長した子どもたちと一緒にスキーをしたり雪で遊びたいという気持ちもあります。環境問題に対して何かしなければと思う一方、競技を続けていると遠征の移動などにより私のカーボンフットプリントは平均よりかなり高いのが現状です。地球環境に対して他人以上に負荷をかけながらも競技を続けることへの葛藤は大きくなっています。すべてをすぐに手放すのではなく、自然と共存し、競技者としてスキーを続けながらできる行動を考えたときに、今回のエコパートナー募集という答えに行き着きました。温暖化と雪の問題は地球環境問題のほんの一部であり、私の行動は小さなアクションに過ぎないかもしれません。それでもこれが一人でも多くの方の行動につながるきっかけになれば嬉しいです。次世代に少しでも良い環境を残していきたい。それが私の願いです。まずは自分にできることから始めてみます。といったメッセージですね。
はい、まあ、渡部選手のその競技をね、僕もテレビとかいろんなところで目にしますけども、
ね、皆さんもね、本当見られて、
まあ、その力もくれるし、うん、パワーもくれるし、はい、元気ももらえるし、
ね、
感動ももらえるし、
はい、
で素晴らしい活躍なんですけども、でも渡部さんはそうされてる間でもやっぱりちょっと環境に負荷かけてるなってこう思ってらっしゃったんだなって思うと、よくね、気づいていただいたし、
いや本当にね、競技されてるだけでも私たちにはね、
そうなんですよ、それだけでも十分僕たちの ね、はい、感動をいただけるわけなんだけども、そう
です、貢献はね、社会貢献されてるんですけども、うん、いやそれにもましてこういうことも考えてくださってるってとってもなんかね、胸打たれますね、う
ん、なんとご本人から、
うん、
渡部さんご本人から番組宛にコメントいただきまして、
はい、嬉しいです。
お届けしたいと思いますね。番組宛にこんなコメントいただきました。生まれ育った白馬村や競技を通して見てきたヨーロッパの雪景色の変化から温暖化の影響を目の当たりにしてきました。自分の子供たちやその先の世代まで雪を残し、自分も死ぬまで現役でスキーを楽しむためにも何かしなければいけないという気持ちを行動に起こしました。まだまだ勉強不足ですが、まずは自分のカーボンフットプリント削減を目指して日々努力し、それと同時にこの行動が小さな啓蒙活動として多くの人の行動へつながっていくようなきっかけになればと思っています、というコメントをいただきました、
嬉しいです、ありがとうございます。
いろんな立場がいるんですけども、はい、でもそれぞれできることは絶対あると思うんですね。無理することなくできることから始めていくっていう一つの、僕は見本かなと思って
本当に、
はい、今回紹介させていただきました。
はい、
多分ですね、これから先渡部暁斗選手はいろんな方面でね、メッセージ僕たちにくれると思います。
そうですね、
それは競技も含めてだと思いますけども ねまた機会があればね、現状などねお話しいただければいいなと思います。
お待ちしてます。
はい、さて、はい、ここで一曲お届けしましょう。
バンプオブチキンでスノースマイル。
寒くて本当に良かった、君の冷えた左手を僕の右ポケットにお招きするためのこの上ないほどの理由になるか。雪が降れば糸口を尖らせた今にまた転ぶぞ、なんで怒ってるのに楽しそうなの。まだ綺麗なままの雪の頂点に二人で刻む足跡の平行線、こんな夢物語叶わなくたって
。さて、ここからはゲストをお迎えしてお話をお伺いしたいと思います。
はい、本日のお客様は浜田化学株式会社副社長兼総務部長の岡野光平様です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先月もねお越しいただきまして、飲食店とか、スーパーなどで揚げ物などに使用した油の回収を行って、軽油の代替燃料やなんと家畜の餌の原料などにリサイクルを行っていらっしゃるという話をね、
はい、その総じで言うと、食廃油っていうね、言葉は食廃油のリサイクルについてのお話をしていただいたわけなんですが、その一つね、前回もご紹介いただきました廃食油キャンドルだったわけなんですが、前回の放送ではねイベントをしますというお話だけしか、お伝えすることができなかったんですが、実際イベントはどんな感じでしたでしょうか。
たくさんの方ご来場いただきましてですね、キャンドル作りながら廃食油リサイクルと何になるかいうようなクイズであったりとか、廃食油が川に流れたりするとどういうことになってしまうのかっていうようなことをですね、クイズ形式させていただきながら、お子様たちにね、環境についてやっぱり油っていうものはそれだけ環境負荷の高いものなので、ちゃんとリサイクルしてほしいなっていうようなことをいろいろとお話しさせていただきながら、ハンドソープとか燃料っていうのに、リサイクルするばっかりじゃなくてですね、やっぱりこういう自分たちで作れるような可愛いキャンドルができると、 本当にこうお子様たちも喜んでいただいて、
あ、そうですか、は
い、本当に我々も楽しみながらさせていただきました、
うん、でね、ちょっと疑問に思ったのは、この廃食油をリサイクルして、まあ、キャンドル作りをする、でこの体験会もされているということで、これ始められたきっかけは何かあったんですか？
廃食油の回収とリサイクルっていうことがですね、うん、あまりにも世の中に認知されてなかったので、うん、でイベントを通じて広めていこうっていうことで、やりだしました、うん、でも過去は2009年の食の博覧会っていうのが4年に1回、
はいはい、
イテックス大阪の方であるんですけども、
はい、
まあ、そちら皮切りにですね、翌年2010年には県主催の兵庫エコフェスティバルさせていただいたりとか、
うん、
日照動画のキャンドルナイトであったりとかですね、うん、川西市の方で川西祭りと駅前でやってたりするんですけども、
うん、
あと尼崎市の仕事体験ゼミナールっていうのがありましてですね、まあ、これもコロナ禍でずっとストップになってたんですけども、
うん、
まあ、そういうお子様方に尼崎の仕事を体験していただくっていうようなことをですね、やらせていただきました、
うん、
あと自治体さんであったりとかですね、
はい、
弊社のお客様で、あるいは排出事業者さんの方で、まあ、大手のスーパーさんとか、
うん、
ホテルさんとかっていうのが、ご依頼あれば積極的に開催させていただいてます。
その廃食油キャンドルじっくり以外にも何かいろんな多分アイデアをお持ちだと思うんですが、どんなことされてますか？
本当、
そうですね、年に数回工場見学の受け入れは非常にさせていただいておりまして、
はい、
そこに対して前回お話しさせていただいたロハスフェスタさんとか、
うん、
あと今年もね中止にちょっとなってしまいましたけども、
はい、
ルミナリエでも、うん、イベントで出てくる廃食油をリサイクルしましてですね、でそれを電気にして提供するというようなこともさせていただいてます。
うーん、
その他にも高校生主体の環境団体さんと、まあ、ちょっとこちらの近くの海へのエコイベントなんかも、
うん、
はい、ご一緒させていただいたりとか、
うん、
あと小学校へ出前授業なんかもさせていただいてましてですね、
すごい、
廃食油と放置竹林っていうのが、
はいはい、
結構淡路島でも問題になってまして、
はい、
じゃあその竹をと廃食油を組み合わせてですねランプ作りなんかを教えに行ったこともありました、
ね、あらエジソンみたい、すごいですね、
だからこういうイベントに参加される方々っていうのはそういう、
はい、
お仕事があるんだよっていうのをこれですごくよくわかりますし ね、意識も高まるでしょうし ね、
いろいろ知っていただけると本当に嬉しいんですけども、
はい、すごい素晴らしい、
なんか子どもたちがやっぱり喜ぶねイベントっていうのはさっきも言いましたけどもね、一番僕はいいかなと思うんですが、
本当です、ね、
やっぱりその子ども対象ってっていう意識を持たれてっていうのは何かやっぱり理由があるんですか？
そうですね、やっぱり大人の方に直接伝えるよりもですね、子どもさん通じて、
うん、
間接的に伝える方が大きい広がりになるんじゃないかなっていうふうに考えてます、うん、お子さんと一緒に信号を渡るときに信号を無視する大人いないんで、
本当にそうですよね、うん、
まあ、そういったことを覚えていっていただいて、でまたそういったことを環境についてご家庭で何かこうお話しするきっかけに
うん、
なっていけばいいなというふうには思っております。
子供はねにはかなわない、うちもそうですがやっぱり子供がこうしたいって言ったらやっぱりね、うん、一番トップにねそのプライオリティは作りますしね、
はい、本当にね大人ってそうですよ ね、
うん、
いいとこ疲れてます、
まあ、でもそれって僕は大事だなと思う、環境問題を扱うのもね、はい、子供たちとか若い人たちの本当に純粋な素直な考え、はい、感じたことっていうのをやっぱり今の社会に生かすっていう流れは僕はすごく大事だなと思うので、はい、
そうですよ ね、未来ある子供たちの、ま、地球というかね環境なんですからね、
岡野さん、これから先のイベントやっぱり予定されてるんですか？
ルミナリエがね今年も開催止まっちゃったんで、まあ、ちょっと残念やな、は
い、そうですね、
いつも、見に行ってたりみんなでしてたんですけど、
はい、
そうやってやってたんですけど、
まあ、来年こそはかな、
そうですね、ぜひやっていただきたいですけど、
はい、
まあ、それ以外で11月の19日の土曜日にですね、
うん、この週末だ、
京都の六地蔵っていうところがあるんですけども、
はいはい、
そこで泉屋さんという皆さんご存知の大きいスーパーさんなんですけども、
うんうんうん、
まあ、そちらの方でですねフェスをされることになっておりまして、
はい、
でそちらのイベントに10時から14時の間にまた廃食油キャンドルのブース出させていただくというようなことでやらせていただく、はい、長年ご一緒に廃食油問題に取り組みをずっと長いことしていただいている、本当に長らくお世話になってる企業さんなので、
そうですか、はい、
他にもその廃食油キャンドル以外にもですね、はい、いろいろ楽しそうなものフォークソングのライブだったりとか、フリーマーケットなんかもいろいろされていらっしゃいますので、今回も大人の方でも、まあ、本当に我々世代50歳60歳の方でも楽しんでいただけるような、うん、でお子様にもいろいろ楽しんでいただけるような本にするということで聞いておりますので、
は
い、
その中でまたキャンドル、廃食油のキャンドルブースを出されるということですね。
環境について考える時間もある、
は
い、ということですね。
今週末11月19日土曜日、京都の泉屋六地蔵店で、うん、開催されます。ブースは10時から14時までの間ということだそうです。まあ、多くの方にね、また参加いただきたいと思いますね。
ですね、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のお客様は浜田化学株式会社副社長兼総務部長の岡野光平様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、ここで番組からお知らせがあります。
環境省脱炭素ライフスタイル推進事業の高度化検討等委託事業の一環で実施している環境意識全般に関するアンケートへのご協力のお願いです。この番組を聞いて環境意識がどう変わったかなどについてお尋ねしていますので、皆様ぜひご回答ください。回答期間は11月7日すでに始まっています。12月5日まで。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名の方に兵庫環境創造協会オリジナルのスプラウトペンシルをプレゼントします。スプラウトペンシルとは、短くなり使い終わった鉛筆の種子部分を土に植えると新たな芽が出て植物に生まれ変わる鉛筆です。書く、そして植える、育てる、そして楽しむのサイクルを通じて身近なエコ活動を体験できます。ゴミが出ないサスティナブルな文具です。詳しくはラジオ関西または兵庫環境創造協会のホームページをご確認ください。
はい、皆さんよろしくお願いいた
します。
よろしく
お願いします。
また皆さん、いつものようにこの番組にもね、ご意見、それからご感想などね、どうしどしお寄せください。宛先、荻野さん、お願いいたします。
はい、防災グッズもぜひねプレゼントしたいと思いますのでお願いします。おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西、正木あきらの地球にいいこと。ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
はい、皆さんお待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週。
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。